ます。じゃあ改めてよろしくお願いします。今日は
お願いします。
この間祭りか FM で初めてお会いして、それから会ってないです。
は
い、
そうですね。
今度ぜひお昼行きましょう。
はい。
そう、りょうさんは自分が自己紹介しちゃダメだ。違う。すいません、りょうさん自己紹介お願いできますか。
はい。たかしさんのオフィスの下の階にいる、祭りかという会社で、ウェブエンジニアをしてます。りょうと申します。はい、そうですね。基本はインフラ周りやってたりとか、最近はレイルズとか、AngularJS とかも触っているので、ウェブ全般という感じでやってます。よろしくお願いします。
お願いします。りょうさん、今何社目でしたっけ？
今ですね、3社目ですね。
あ、3社目か。ずっとウェブエンジニアですか？
いや、最初は、インフラエンジニアで、なんだろうな、ストレージとか、あとは、スクリーンショット貼るとか、エクセルやったりとかしてましたね。
ちょっと、それは深掘りした方がいい感じですね。
お待たせします。
じゃあ、エンジニア長いですか？
今、4年目なので。
あ、そんなに長くないんですか？
だけです。まあ、25なんですけど。
めっちゃ若かった。
新卒4年目かな。
マジっすか？
はい。あ、もっと言ってると思いました。
ちょっともうちょっと、ご結婚されてるんで、もうちょっと上かなと思ってました。
あ、なるほど。いやいや。
いや、
たかしさんの年齢わかんないんで。
上なんです。
あ、そうなんですね。1個しか変わんないです。僕26になる年なんで。
あ、なるほど、なるほど。ああ、びっくりしました、でも。あ、なるほど。4年目か。じゃあエンジニアになったきっかけを気になるので聞いていってもいいですか？
は
い、
そうしますか。いや、なんかなんだろうな、エンジニアになったきっかけって、なんか、うん、今までのデプロイ FM を聞いてると、なんか、はい、専門学校に行ってたとか、なんか昔からやってたみたいな人がいたかなと思ったんですけど。
確かに結構そうですね。
うん、僕は本当に、なんだろう、就職した会社が未経験歓迎のエンジニア採用してる会社だったっていう。きっかけといえばきっかけなんですが、まあ、それってなんだろう、なんかきっかけ、でもそれでも辞めちゃう人って辞めちゃうので、
うん、
続けている理由はなんか深掘りしたらやっぱちゃんとあって、あ、なんだろうな、最初、こう、大学の時に、心理学科だったんですけど、
うん、
そこで、実はですね、プログラミングをしていたらしいんですよ、僕は。統計があるんですよ、授業で。
はいはいはいはい。
SAS 言語っていう、SAS って書いて、SAS 言語っていうのが、統計言語の、はい、プログラミング言語がありまして、
はい。
これをですね、教授がですね、多分、僕ら生徒に抵抗感を与えないために、プログラミングだよとは一切言わなかったんですよ。で、知らずに、SAS 言語を、なんだ、写経、先生が書いたやつを写経して、はい、で、エンターキーを押すと、なんか動くみたいなのをやってました。なので、実はプログラミングをしていたんですけど、知らなかったっていう。
先生作詞だな。
なので、なんかプログラミングって言うと、なんだろう、プリントなんとかみたいなのあるじゃないですか。
あ、はいはい
はい。あれに、もう僕は別の授業、パールの授業があったんですけど、パールの授業を任意で取ったら、なんかよくわかんなくて、挫折してしまうっていうのやってて。なので、意外とですね、なんかそういう感じで、実は言語を触っているっていうのがあって、まあなんかそういうきっかけになりそうなところは、少々人生を振り返るあったみたいなのが。
へー。SAS 言語ってどうやって書くんですか？なんかエディター使う
んですか？なんかそんな、あ、エディターはなんか VI って最初押すんだよって教わるんですよ。で、今思ったビームじゃないですか。ビームだったら、VI と押すと、なんかメモ帳みたいなのを開くっていうのは知ってて、まあ、そう教わるんですけど、やったら、なんか I ボタンを押さないと書けないとか、なんか謎の制約があって、何これ持ち歩いて、検索してたんですけど、まあ今見れば、まあ、ビームモードと。なんか先生何にも言ってくれないですから、そういうの。
すごいな、さすが心理学、あ、心理学の先生ではないですか、その人。
心理学の先生ですけど、統計のプロでもあった。
ああ。心理学
の、なんで、統計。そうですね。ハードルを下げるためにそういうふうにやってる。
なるほど。心理学から入ったんですね。
そうですね。でももともと小学生の最初のなんか低学年ぐらいから実は家にパソコンがあったとか、
え、すごい。私なかっ
そう
た。
なんです。実はあって、で、なんか親が買ってきた、ケロケロフロッピーのなんか学習ソフトみたいな、
え、すごい。その時から。
やってたりとか、あと、ウルトラマンが教材になってる、なんか料理勉強みたいな、本当簡単な算数の勉強みたいなのも、なんか実は学習ソフトがあって、それずっと、なんか遊びがてらやってたりしたんで、
そんなんあったんですね。
そうなんですよ。結構パソコン自体はずっと触ってて、とにかくワープロが好きだったんですよね。文字を打つのが好きで、で、パソコン部に入ってて、あ、小学校ですよ。小学校でパソコン部とかがあっ
す
て、
ごいな、
入ってたんですよ。で、友達を家に連れてきて、なんかワープロでそのリレー小説書いたりとかしてて、
ああ、リレー小説ありましたね、そういう
これめっちゃ楽しかったんですよ。
の。
なので、パソコン好きだったっていう説はあります。
確かに、そしたら抵抗なさそうですね、結構。
そうなんですよね。だから意外と、あ、でもなんかその中学生の時になんかのホームページ作るとかっていう、黒歴史になったりするようなものもないんですよ、僕。
あ、ないんですか？
ないんですよ。プログラミングしたかとかもないんですよ。
私も中学の時なかったですね。
なるほど。やっぱ、なくて、で、完全に僕もユーザー側だったんですよ。だから、使うだけ。で、作ったりは一切しなくて、なんかそこら辺はなんか他の、エンジニアさんと違うかなと思ったりしてますね。
あ、じゃあもうそこから大学まではもう普通のユーザーとして使ってたみたいな。
本当、自分専用のパソコンなかったですね。大学生まで。
おお、いや、自分もなかったな。
うん。
確かに、確かに。ゲームにハマってたっていう時期とかもなかったんですか？結構なんか、
自
出演してくださる方、ゲームにハマったっていう人が多くて。
分は、僕もですね、ゲームは、幼稚園の時にプレイステーション1があって、
世
で、
代がこれやってるな。
そうなんですよ。だから、バイオハザード1と か、ブルーベッジ1から全シリーズやったりと
サルゲッチありましたね。
か、ありましたね。で、あとなんか、パラッパラッパーとか、
じゃ別なオンラインゲームとかにハマったことはなかった。
オンラインないんですよ。一回だけ高校生の時にやったことがあったんですけど、とにかくつまらなかったっていう。
なるほど。いや、なんか、ゲームの、その、何したっけ、モッドじゃなくて、モッドか、なんかそういうのを立てて、うんぬんかんぬんっていうきっかけの人もい
もう
たん
それ
だ。
も全然そういうの。なんか小学生の時プロダクションリプレイみたいな、プロダクションゲームボーイアドバンスとかの、なんだっけ、チートする用の、まあ、要はコードを書き換えるんですけど、そのソフトがすごい小学校のなんか中で出回って
す
て、
ごいっすね。
それを使うと、要はポケモンとかもなんかレベルを書き換えたり とか、ああいうのはできるんですよ。で、そこでコーディングにはまるみたいな人も多分いたはずなんですけど、僕はその道も一応その時は、その扉を開くチャンスはあったんですけど、扉開かず、スルーして、
おお。
大学時代もわからないっつってスルーして、社会人になるのでプログラミングは全くわかんなかったんですよ。
なかなか珍しい経歴ですね。
僕は本当技術者は向いてないんじゃないかっていつも思
私も思うやつだな、それ。今、その一社目の会社に入られたきっかけって何だったんですか、じゃあ。
これは、なんか、ベンチャー企業探してて、最初から、
そうなんで
就
すか。
活の時に。そうなんですよ。なんか、ベンチャーがよく分かってないけど、なんか、なんとなく、裁量があって自由そうみたいな雑な情報量で就活してて、で、入ったところがベンチャー企業で、で、僕がその会社の初めての新卒一人目みたいだったんですよ。で、内定者1号みたいな感じで、いや、これだったら、自由でしょ、みたいな。思って、よし、行こう、つって。言ったんですけど、まあ、求人には、インフルエンジニアって書いてあったんで、今、未経験 OK って書いてあったから、まあ、じゃあ、いけるっしょ、みたいな感じで、入りましたね。
IT 狙ってたとかもなく。
あ、ないっす。営業やると思ってました、最初。
もうベンチャーだったら、まあ、ある程度どこでもいいかなみたいな。
何でもやってやるぐらいの、なんか、言い切ってましたけど。
いやいや、最初は大事ですよね、それね。
最初生きり倒してたんですけど、まあエンジニアに入ったって感じですね。
うん、大学の時に、何しか、インターンか、
はいはい、
とかやったりしたんですか？
IT のインターンじゃないですけど、
うん、
まあ、なんか言っていいか分かんないです。プロ野球の、あのデータ本部っていう、その、スコアブックを書く、部署がありまして、
はいはい、
そこでインターン2年ぐらいやってました、ね。
あ、すごい、結構長い。スコアブックを書く。へ
ぇ。スコアブックを、書く専門の、はい、人がいて、はい、で、その人が書いたスコアを正しいのかどうかを僕らが見るっていう。
へぇ。
なので、そうなんですよ。野球の試合が、あ、野球詳しいですか？
いや、あんま詳しくないです。
野球の試合ってなんか2、3時間ぐらい、はい、1日6試合ぐらいあるんですけど、
あ、そんなにあるんだ、はい。
はい。それを2人で3試合ずつテレビを見ながら、ずっと見てるんですよ。で、野球って9イニングって言って、
1回、
3回が9回まであって、
はいはい、
で、なんか3回、6回、7回と、あと9回で、うん、このスコアが正しいかどうかを確認するっていう作業が発生するんですよ。うん、で、そのチェックを、要はテレビ見ていた僕と、スコアを書いた人の、差分がないかっていうのを、メグレップするんですよ。
へ
ぇー。メグレップって、ほんまにきつかったんですけど、本当メグレップが辛くて、僕はあんま向いてなかったんですけど、それが。
すごいなぁ。あ、今ちょっと調べて、スコアブックの基本的な付け方っていうのを眺めてみたんですけど。
あ、ありがとうございます。
全然わかんないですね。
いや、わかんないですね。だから、なんか正しいかどうかっていうのも、なんかスコアブックが読める人の方がいいみたいなふうに最初言われてて、うんうん、今途中で、まあなんか、眺めたりとかして、ある程度勉強したんですけど、はい、まああんまり関係なくて、なんか数字とかで送られてくるんで、はいはい、ここヒットだったよねとか、ここアウトだったよねみたいなのをちゃんと確認するっていうのをやってましたね。
スコアブック。
そうなんで IT が意外と関係ないと思いきや、その部署の隣の島に、黒い画面を見つめる人たちがいたんです。
はいはいはい。不気味だな、
そう聞いた。はい。で、僕はその時何かわからなくて、はい、でもなんかシステム異常があると、スーってきて、なんかロールバックしますねとかって言ってて、はい、何が始まるんだとかって僕思ったんですけど、まあなんか、もう超、有名な大手テクノロジー系の会社の人だったんです、後から聞いたら。あ、まさか運用チームがそこにいるとは思わなかったなと、就職した時に思いました。
確かに出会いはあったんですね、すでに。
そうなんですよ。あっちこっちでね、こう散りばめられたこうフラグをどんどん回収していってる感
じです。面白いですね、それ。なるほど、なるほど。そこは何年ぐらいいたんですか？一社目は。
あ、就職した後のその会社は SES だったんですけど、はい、SES の会社は1年9ヶ月ぐらいいましたね。
うんうん、ずっとインフラ、は
い、あ、もうそう、インフラエンジニアしかやってなかったので、インフラエンジニアとしての案件とか、まあ大体、約2年だったので、1年間はストレージエンジニア。
ストレージエンジニアって何ですか？
ストレージに関するエンジニアですね。
やばい、すいません、わかんない。あ、
でもなんかストレージ、オンプレだったので、はい、最初は、HP 製のストレージを扱ってて、うん、で、まあなんかちょっと詳しい人はわかると思うんですか、スリーパーっていう黄色いストレージがあって、はい、まあ、例えばなんだろうな、ほぼ初期構築案件だったんで、ストレージを HP 社から、下ろして、で、ではデータセンターみたいなところに行って、
はい、
設定とかを流すんですよ。
はい。
ボリュームっていう概念があるんですけど、まあ、ディスクの容量とかボリュームっていうのがあるけど、
うん、はいはい、
あれをどういうふうにパーティション切るかみたいなのとかを、
うん、
まあ、初期設定するところとかを最初やって、出て、
へ、
はい、で半年後ぐらいにその最初の案件が終わったというかなくなって次のとこ行ったら今度仮想ストレージの構築やるみたいな 物理、僕の目の前には物理のストレージがあるんですけど、
はい、
お客さんが使うのは、要は AWS みたいにあのサーバーだけ使ったりとか、
はいはい
はい、あのストレージだけを使うっていう話だったんで、僕は要はその AWS みたいな、そのクラウドの基盤を作るところをやってたんです。なので、仮想ストレージの構築をやってた。まあ、オンプレ、僕は見てるのはオンプレなんですけど、お客さんはクラウドみたいな。まあ、仮想ストレージ構築をやったので。
へぇ、すごい。
仮想基盤案件が、
うん、
まあ、言ってしまえば地獄の始まりみたいな感じだったんですけど。
え、そうなんですか。
初めて病院送りになる案件。
え、やばい。
そうなんですよね。2週間ぐらい結局その案件で病院行ってて。
え、え、はい、
はい。あ、何ですか。
あ、いや、え、病院案件がよく分かってないんですけど、え、え、
なんかその、仮想ストレージの案件が、
はい、
なんか割と、なんだろう、詰まり目の案件で、
はい、
あの、窓がない部屋に入って、
はい、
あの、昼ご飯とかぐらいしか外出ないみたいな感じでやったんですけど、
はい、
ある時、なんか、会社、冬に行ったら、
はい、
なんかやたら寒くて、で、なんか、部屋の中で僕、コートを着て作業してたんですけど、
はいはいはい、
でそれでもなんか寒くて、
はい、
で、なんか手が震えてきて、なんか指真っ青になってて、で、インフルエンザじゃねって言われて、はい、帰れ帰れって言われて、
うん、
帰ろうとしたんですけど、その後、なんか、エントランスぐらいで立ち上がれなくなって、自分で救急車呼びましたっていう話です。
え、寒さから来る何かによってあれなんですか？え、環境？え？
思ったら、
はい、
なんか、最初のなんか入院5日ぐらいは原因わかんなくて、
はい、
全身検査してもわかんなくて、
はい。
で、最終的に肺炎だねって言われて、肺炎かっていうオチでした。
肺炎？
肺炎ってあんまなんないらしいんですけど、まあ、なんか過労から免疫が下がって、血管の中に菌が入って肺炎になりましたって言われました。
いやー、そういうことあるんですね。
いや、あるみたいんですよ。
ご
飯があんまり食べれなかったりとか、あと偏ったりとかしてて。
うひゃー。うわー、基盤屋さんに足向けらんないですね、なんかもう、ストレージ系の。ああ
。いや、何が悪かったんですかねっていう感じなんですけど。まあ、あの、うん、その基盤屋さんもなんかあの、
はい、
要は、F の称号を持つ会社だったので、
はいはい、
あんまり、あの、うん、F がつくところはね、やっぱりあれだなって思いながら。
なんかあるんですね、そういうのが。
そうなんです
よ。いやー、なるほど。
はい。まあ、そんな感じで SES の時は、はい、割と、そういう感じで働きながら、
なるほど。じゃあ、その、インフラっていうか基盤周りをやっていて。
はい。
うん、もうその病院送りになった後に、ぐらいに、ちょっと転職しようかなみたいな感じになったんですか？
あ、その後退院して、
はい。
まあ、案件に復帰して、
うん、
で、やりきって、
あ、素晴らしい。
で、その現場から、まあ、本当おかしいんですけど、その現場からさらに派遣されて、余地受けになっちゃったんですけど、今度は。
やばいな。はい。
余地受けになってしまった時に、またそこで、今度なんか、あの、なんか僕よく言ってるんですけど、うん、9時から30、3時まで働くみたいなのも、ちょこちょこ、まあ、全部じゃないですけど、ちょこちょこやったりして、でまた、過労にさらされて、病院に行ったりしました。
いやあ、体、ボロボロっすね。
いや、でもなんかこれを、なんだろう、言うと、
うん、
はいはい、不幸自慢みたいになるんですけど。
いやあ、いやいやいや、うん、
いや、なんかもうこれもでも言っていかないと、
うん、
と思って、あの、しがないラジオっていう、その、ダイヤーから、ウェブ系エンジニアに転職したんだが、楽しくて仕方がないラジオっていうのに出たんですけど、
うん、
まあなんかそこで、より詳しく、話してたりするんですよね。
なるほど。聞いておきます。
はい。
いや
そういう感じで、いろいろやって、その後も、実はその、
うん、
なんだろう、余事受けが終わった後も、
うん、
もう一個別の案件やって、
すごいな。
で、そこで辞めました。もう、ああここでやと。
なるほど。何か決心するきっかけとかあったんですか？
あ、なんか、ちょっと定時で帰れるようになったんです。その案件に入って。
おー、はいはい。
で、その案件は、なんか、最初の方割と、こう、定時で帰れるみたいな感じで、やっていって、
うん、
で、なんと、社食も食べていいみたいな、すごい案件だったんですよ。
うん、
派遣にも、派遣というか SES ですけど、うん、SES にも、社食食べていいってすげえ太っ腹な会社だなと思って、
うん、
で、なんか、ちょっとこう、精神状態が良くなってって、
うんうん、
なんでこんな不健康になるまで働いてるんだろう、みたいな、
うんうん、
を、なんか、思うようになって、まあ今なら辞められるっしょと思って、面接行ったりとかして。
なるほど、健全な精神が戻ってきたわけなんですね、思考力が。
活動できるようになって、
ああ、
辞められました。
なるほど、なるほど。なんかようこそご帰還なさいましたみたいな感じですね。
いや、本当もう辞めるまでずっと人間じゃないような扱いだったんで。
いやいろいろあんな。
こういう、ポッドキャストですかね。
いや、でもちょっとなんかストレージエンジニアの方と話したことがなかったので。
あ、なるほど、なるほど。
なんかあ、そういう世界もあるんだなっていうのを。
ストレージ関係なさそうですけどね、これは。
あ、そっか。SES の方か。
そうですね。ストレージに関しては面白かったですよ。
おー。
なんかうん、そのケーブル、LAN ケーブルとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれのなんかストレージ版で FC ケーブルっていうのがあって、あ、FC ケーブルかな。FC ケーブルっていう。やつがあって、
はい、
なんかLANケーブルも爪が割れたりすると、うん、そのさせなくなったりするじゃないですか。
はいはいはい。
ガバガバになっちゃう。
引っこ抜きやすくなるみたいな。
はい、
うん、
で、なんかFC ケーブルもやっぱ爪があって、
うん、
爪が折れると、まあ、本当使い物にならないって言われて、で、その FC ケーブル、じゃあいくらですかって言ったら、なんか1本20万ぐらいするみたいな。言われて、
はいはい、
いや、マジかと思って、うん、これ絶対爪折れねえじゃんと思いながら、うん、なんかこう、配線してました。
いやー、作れる感じではないんですか？この FC ケーブル。
光なんですよね、その。
あ、ケーブルが、なんか特殊。
ケーブルの中が光でできて、その光通信するみたいな。
はいはいはい。
そんな感じだったと思うんですけど、ちょっとうやむやなんで、うん、嘘言ってたらごめんなさい。なんかその光を通すから、すっごい高いって言われて、LANケーブルみたいになんか量産できないから超高いって。
ああ、なるほど、なるほど。そうなんだ。で、次のところもストレージエンジニアなんですか？
次というと。
あ、そうですね。次の会社ですね。もう一社目の次の
会社。会社は、ウェブエンジニアになりました、そこで。
あ、そこでウェブか。
はい。
どういう基準で転職先探してたとかあったんですか？
ありましたね。なんか、ウェブ、その最初の就職の時は適当にそのエンジニアになったみたいな感じだったんですけど、
うん、はい、
ウェブエンジニアになろうって思ったきっかけが、なんて言うんだろうな、不特定多数の人に、こう、自分が作ったものを届けられるじゃないですか。
はいはいはい。
ウェブだったら。まあなんか、順序はあったんですけど、なんて言ったらいいんだろうな。Windows だから、Windows じゃないと使えないソフトとか、
うん、
Mac じゃないと使えないソフトとかが、なんか、ムカついたんですよね。
マルチプラットフォームじゃない感じが。
はい。すごいいいソフトがあるのに、
はい、
なぜこれ Mac で使えないんだとか、
うんうん、
なんか桜エディターとか、僕すごい好きなんですけど、桜エディターを Mac で使うとすると、なんか、Windows のその、なんだろう、エミュレーターみたいなのを入れなきゃいけなくて、そんなめんどくさいことだけ使えないのかと思ったり、
うん、
Windows で使ってた、そのやつを、こう Mac で使えないっていうのを見たときに、
うん、
いや、なんかブラウザーとかだったら関係ないのになって思ったときに、うん、なんか、ウェブだったら、不特定多数かつ、
うん、
こうプラットフォームを選ばない。OS 選ばないっていうのがあって、
うん、
あ、じゃあやっぱり自分が作ったものをもっといろんな人に届けたいなって思ったら、
うん、
ウェブかなって
思
ってウェブエンジニアになったって感じですね。
それまでウェブとか、ウェブ開発的なものって趣味でやってたりとかしたんですか？
あ、一切ないですね。
おお、また未経験で突撃。
でも完全にノースキル、ノー成果物で転職活動して、
お、
は 今の人ってスクール行ったりとかしてから行くじゃないですか。
ああ、はいはい、確かに。
それできる時間なかったんですよ、言い訳すると。
ああ、その直後ですって感じだから。
そうですね。もう、一旦辞めてからじゃないと、もうとてもじゃないけど、
うん、
活動できないなってなって、
うん、
なんでもう、エイヤで、職活動を始めたのは始めちゃいました。
へえ、その時もベンチャー、突撃みたいな感じだったんですか？
もうウェブ開発を、ウェブ開発、自社サービスと、
うん、
なんだろう、なんか私服勤務みたいな。
うん、
そうです。なんか受託、なんかその次の会社、受託開発と自社サービス両方やってましたね。
へぇ、何で探したとかありますか？ウォンテッドリーとか。
あ、ウォンテッドリーは知らなくて、
うんうん、
エージェントに登録、あ、ビズリーチだ。ビズリーチに登録して、
あ、
そうですね。なんかノースキル、ノー成果物だったんで、
うん、
転職活動を工夫しようと思ってて、
うん、確かに確かに。
ビズリーチに登録すると、エージェントさんからスカウトがバーっといっぱい届くんですね。
あ、はいはいはい。
で、その、要はエージェントがいませんかっていうのを読んで、で、あ、この人信頼できそうだなっていう人、そのメールだけ、ピックアップして返信するんですよ。
うんうん、
で、その、僕がやってたのは、その、取締役、どこどこエージェント取締役みたいな署名が入ってた時に、
うん、
あ、この人だったら信頼できそうだなって思ったんで、あなたが担当するんだったら、あの、面談しますっていう風に、送って、
はい、
で、返信メールが案の定違う人で、で、あ、じゃあ、メールを最初に送ったものが担当できるように全書します、みたいに言われたんで、
うん、
あ、じゃあ、それだったらじゃあ行きますよって言ったら、ちゃんとその通り取締役の人が出てきてくれて、
うん、
で、その人の担当で、転職したって感じですね。
ビズリーチあんまり知らなかったです。
あ、
聞いたことあったんですけど。
はい。無数にスカウトが来るので、ピックアップが大変だったんですけど、まあ、そういう、方針でやろうと思って。これちょっと、みんな失敗するんですけど、エージェントで失敗するんですよね。
ほう。あ、そうなんですか。
変な、要は、すげえ案件押し付けてきて、
うん、
なんか自分が欲しいと思っていない、なんだろう、案件を持ってきて、内定出たから、ほら、行ってくださいよ、みたいな。
ああ。
なんか結構強引な営業とかがあるんで、
うん、
人選びが結構大事なんで。なっちゃったりするますよね。
なるほどな。一回だけ自分もどこだっけ。なんかちょっと大手のところ使ったことはありましたけど、うん、あんまり、あ、そういうもんなんだなっていう感じで受け入れてました。選んでなかったな、エージェント。なるほどな。
面接とかも工夫したりして、
うん、
なるべくこう。まあ、成果物はないけど、うん、インフラエンジニアだったんで、
うんうん、
ちょっと、変な話、ごまかせるじゃないですか。動くものがなくても。
確かに、一応経験ありますからね。インフラだけど。うん、
アンシブルとか勉強してますみたいなの言うと、
うん、
まあ、成果物がないのはちょっと気になるかなと思いつつ、まあ、ただそういうポテンシャルを、望んでいる企業はやっぱりいっぱいあって、
うん、
そういう企業の一つに、採用していただいたっていうなん
です。ポテンシャルで採用してくれるっていうところ確かにありますよね。私もその口だな、多分。
気にならないともうとても入らなかったですね。
いや、同じくです。なるほど。2社目はどのくらい いたんですか
?1 年2ヶ月。ちょっと短くなりました。
確かに。2社目だと、ウェブで、ずっとウェブで。
そうですね。ウェブページとか、自社開発はウェブサービスだったし、受託も、うん、まあ、アプリかな。アプリ。受託の方僕絡んでなくて、
はいはい、
絡んでないというか、サーバーを見守る役だったので、
うん、
全、案件のインフラだけを見るみたいな感じです
。あ、インフラもやってたんですね。
インフラだけやってました。
はい。あれ、一社目？
2社目ですね。
あ、2社目。
2社目は Web エンジニアだったんですけど、Web、はい、インフラだけ見てたって感じです。はい、AWS しか触ってなかったですね。
あ、そうなんですね。
そうですね。
ほんほんほんほん。なんかちょっと、私本当にアプリとかゲームぐらいしか開発わからないんですけど、単語が
、
すいません、ピンとこなかったりして。面白いです、
AWS ですね。うん、AWS、まあ、Ansible っていうのはあのミドルウェア、まあ、SQL とか PHP とか、
うんうん、
そういうインストールしたりとか、操作したりとか、うんまあ、管理するツールですね。
なるほど、名前だけ聞いたことあったけど、そういうものだったんですね。
そうですね。まあ、自動構成、なんか、自動でサーバー作ったりしたい人とか、うん、あとは、コードでインフラを管理したいとか、
うんうん、
どのミドルウェアがどのサーバーに入ってるかとか、
へ
まあ、簡単に言うとそういう。
へぇ。いや、いろいろあんな。
そうですね。なんか、範囲広すぎて全部カバーできないんで。
確かに、広すぎる。
僕はアンシブルが一番好きなので、
うんうん、
まあ楽しかったっていう。
おぉ。いいですね、いいですね。楽しめるだろ。え、2社目は何をきっかけに転職しようかなって思ったんですか？
2社目は Web インフラしかやってなくて、はい、で、アプリケーションやりたいなって思ったんですけど、
うんうん、
あの、他のアプリケーション層とか、まあ、インフラで採用してるので、インフラをちょっともうちょっとやってほしいなっていう話を、まあ、やんわり言われたので、
うん、
いうことが一つと、まあ、あとは、プライベート側でなんか、ポッドキャストとか、あと、勉強会参加したりとか、いろいろ、なんか活動をしている中で、
うん、
その会社が副業禁止っていうことがあって、
うん、
若干窮屈だなと思いつつ、いたので、
うん、
もうちょっとそういう働き方とかも自由に取れるところとか、あとはアプリケーション側も、やってほしいなみたいな、いう会社を、に行こうと思って。
うん。その時からこう、あれか、副業とか始めた感じだった、始めようとしてた感じだったんですか？
あ、そうですね。できればなんか、他のこともやりたいなと思ってたので、
うん。
あとは将来見据えて、副業のできる会社に行っときたいみたいな。
わかる。今すごいその気持ちがあって。なるほど、なるほど。まつりかさんを知ったきっかけとか何だったんですか？出会いは。
まつりかさんは、先輩、そのチームの先輩が、まつりかからスカウトを受けてて、で、その方はあまり会社の風土とフェーズと合わなかったらしくて、
うん、
で、こっちに来たって感じですね。
あ、そういう感じだったんですね。あ、じゃあ声かけてもらって、行ったって感じだったんですね。
そうですね。でもちょうど転職活動もその時していて、
うん、
で、他の会社も何社か受けてたので、
うん、
オファーもらった時、もう絶賛面接中だったので、それ全部終わってから返事でいいですかって結構待たせましたね。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。まつりかさん入ったの最近でしたよね、確か。
5月ですね。
5
月1日ぐらいからやってますね。
うんうん、なるほど、なるほど。どうですか？がっつりアプリ開発中ですか？
そうですね。Rails
を6
月ぐらいからやってて、アプリっていうかまあ、バックエンドの API とかですけど。
うんうん。
うん。で、今、フロントの AngularJS っていう、ちょっと古めのバージョンなんですけど。
うんうん。
その辺を触って、回収作業とかをやろうとしているんですけど、知識は全くないので、
はいはい、
もう手探りで、ひたすら、なんか、なんだろう、ウェブのリファレンスとか見ながら、やっているっていう感じですね。
うん、
なんで、その辺は、アプリケーション側はそんなに知識が全然ないです。駆け出し状態です。
いいですね。でもやりがいがありますね。なんか、テンション上がるときじゃないですか。そこら辺のとき。
そうなんですよ。生温かい目で見守ってもらっているので。
いいっすね。なんか理解あるといいですね、会社の。
そうですね。
うん。ちょっと話戻っちゃうんですけど、なんかその前社の2社目の時にコミュニティに活発に 参加するようになったきっかけとかって何かあったんですか？
あ、そうですね。なんかプライベートで何してきたかみたいな話に多分つながると思うんですけど。
ああ、確かに。はい。
結構、なんだろうな。もともと、最初の新卒の入った SES の時から、
はい。
あの、本社の、その自分が雇われている会社のブログとかを書いてたんですよ。
あ、そうなんですね。うんうん。
まあ、サービス残業で書いてて、
うんうんうん、
なので、まあ、それもあるし、あと、小学校の時になんかリレー小説とかやってたんで、ブログがそもそも文字書くのが好きだったっていうのがあったので、
うん、
で、2社目に転職した時に、うん、勉強がてらワードプレスを立てるといいよって教わったんで、
うんうん、
あの、コノハの VPS っていう安いサーバー借りて、
はい、
で、自前で、なんか、MySQL 入れて、PHP 入れて、ワードプレス入れて、なんかアパッチ入れてみたいな。うんやって、で、ワードプレス、まあ、要は、一個のウェブサーバーですよね。ウェブサーバー一個立てて、で、その自分で作ったワードプレスにブログ書いたんですよ。
うん、うん、うん。
で、そこが、まあ、実は始まりで、
うん、
で、なんかその後、ウェブ業界に来たけど、ウェブの単語全然わかんないってなったので、
うん、
まあ、ブログを書きながらも、その、新しいこの、なんだろう、単語を知るとこからやりたかったんですよ。
うん、うん。
フロントエンドとかバックエンドとかインフラとか、
うん、
モバイルとか、それぞれの領域で、それぞれの、なんだろう、技術のツールの名前がいっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
考え方とか。で、そういう名前も全然わかんなかったので、とにかく入門系のなんか勉強会に、バーっと行って、
うん、
あこういう、なんか Docker っていうのがあるんだとか、うん、なんだろう、JavaScript でこういうフレームワークがあるんだとか、もうなんかあの雑食でいろんなものを、
うん
見てたんですよ。で、まあ、なんで、なんか、行って、そのまま何もしない系の人って多分いると思うんですけど、まあ、多分僕もその一つに入ってたと思うんですけど、まあ、目的はこういう名前のツールがある、技術があるっていうのをまあ知るために結構ガンガン行ってたっていうのが、ありますね。
へ、
で、その、そうやってなんかやってて、たらこれ自分でも登壇できそうだなみたいな思いになってて、
うんうん、
でじゃあ自分でこれここで登壇してもいいんですかとかっていうようになって、あいいですよって言われたんで、
うん
まあ、そこから登壇活動がこう始まっていくみたいな流れが
すごい、なんか全体的に積極的ですね。あじゃあブログ書いたり登壇したりしてこう幅が広がっていったって感じだったんですね。
そうですね。なんか、それで、こう、登壇してて、たまたまその時のなんか入院したみたいな時の話を登壇 LT でやって、
は
いはい、で、なんかまたその不幸自慢っぽくなるかなと思いながら、
うん、
まあ、それ覚悟で行ったんですけど、
うん、
そしたら結構なんか受けたんですよ。なんか面白いみたいな。
うん、なかなか聞かないから。
かああ、そう、わかる。
わかるんだ。
わかるわかるみたいな。
そっち？はいはい。すごいな。
結構あるよねっていう。
うん、
意見もやっぱあって。
で、
それで、なんか、その帰り道ぐらいに、それブログにしたら、絶対誰かの役に立ちますよ、みたいな話をもらって、
うん、
そうか、と思って、
うん、
まあ、そういう人が一人でもいるならいいかなと思って、
まあ、
ブログにしたんですよね。
はいはい。
そしたら、やっぱり読まれて、
うん、
それがなんかちょうど1年前の転職アドベントカレンダーっていうのがあって。
ああ、はいはいはいはい。
それで、そのアドベントカレンダーで書いたんですけど、
うん、
結構読んでくれる人が、未だに読まれたりとか、するんで、うん、それがきっかけで、その、しがないラジオっていうポッドキャストに出ようって思ったりとか、で、
うん、
で、そのポッドキャスト出演が、またそのリスナーさんとの出会いを作ってくれたり、転職したり、人と僕をつなげたり、
わすごい素敵ですね。
どんどん活動が広くなっていく。
おー、良い。完全にいい話。へぇー。
いやー、そんな。なんで、最初はブログから始まっているですよね。
うん、いやー、ブログから始まりながらも、登壇していいんですかって聞きに行く、その、アクティブさ、良いですね。見習います。
なんか、いろんな入門系の勉強会行きまくったら、うんいや、なんか、これだったら俺でもできんな、みたいなやつもあるじゃん、た
ぶん。はいはいはいはい。そうですね。入門
中で出る感みたいな。
確かに。
そうなんですよ。で、なんか、僕、インフラエンジニアだったので、 インフラエンジニアから見た、その、なんだろう、インフラのツールとかを、うん、なんだろう、サーバーサイド人向けにやったりとかすると、意外と成立するなって
思う。うんうんうん。いや、求めてる人いるでしょうね、それで、ね。そういうの。
そうなんですよね。なんで、そういう感じで、まあ、そんなに詳しくないって言ったら、なんか本当、マジ失礼ですけど、うん、その、聞いてくれた人に失礼ですけど、自分のその、楽しいなっていう、その、気持ちを乗せた、登壇とかも意外と聞いてくれる人がいて。
うん。
なんで、誰でも登壇はできるんだよっていうのは。
いや、ほんとそれはありますね。行きたい。ああ、大事。か実際、その初心者の自分がやってみたっていうのを伝えることが、初心者の人からしたらありがたいし、なんか、その慣れてる人たちからしたら、ね、あ、初心者そこで詰まるんだ、みたいな感じで、分かって、じゃあ次こういうふうに話してあげたらいいのかなとか、そういうきっかけになると思うし。なんか、アウトプットすることは大事ですよね。てか大事というか、どこにでも、誰にでも役に立つなと思います、ね。
きっかけっていう、だから、この、デプロ FM のテーマであるきっかけっていう話で、やっぱり言っていくと、はい、最初は何でもいいなって感じですよね。
うんうんうん、
僕の最初のエンジニアになったきっかけって、うん、エンジニア採用してる会社だったっていうだけだし、
確かに。
ウェブエンジニアになったのも、なんだろう、もっと、プラットフォームに依存しないものを作りたいみたいな。
うん、
ウェブブラウザで使える。まあ、いわゆる SaaS みたいな色がいいなとは思ったりとかしただけなんで、
うんうん、
その後の理由は後付けで全然いいと思うし。
確かに。後付けでいいっていうのは確かにありますね。
今考えたらそうだったなと。
うんうん。もはやそれで、私もそれですね、いつも。なるほど。そこら辺が繋がって、成長ジャーニーという本を出すに至ったって感じですね。
そうですね。
集大成な感じ
になりました、ね。うまくまとまった感じ。
いや、ちゃんと成長ジャーニー買ったんで。
ありがとうございます。この話自体が僕の成長ジャーニーって感じがしますね。
おー、確かに。
どうやってきたのかとか、まあ、大した成長ではないかもしれないですけど。
いやいやいやいや。なんかその一人一人の、その人しかやっぱ踏めないその道のりをなんか共有していくって、なんかそんな大人数の人に対して刺さるものではないとは思いますけど、その誰か一人に大事、うん、なんかそれが本当は必要だったっていう人は必ずいると思うんで、なんかそういうのを考えてアウトプットしていくのはすごい大事だなと思います。なんか誰、うん、すごいその大多数の人からの反応があればいいわけじゃなくて、
はい、
こう誰かに伝えたい、誰かに刺さればいいな程度の感覚で出していけるぐらいの気持ちで、うん、なんか何事もやっていけばいいなっていうのを感じますね、うん、アウトプットしながら、
はい、
っていう最近そんな感じのことを思いながらアウトプットしてましたっていう話でした。
良いですね。
なるほどな。これから結構なんかいろいろとやりたいと思ったことは多分すぐやられてるんだと思うんですけど、はい、これからやってみたいと思ってることって何かありますか？
いやー、ずっと思ってたんですけど、
はい。
ラーメン屋やりたくて。
ん？いきなりまた違うもの言ったな。面白いな。
いや、
はい。
ラーメン屋、ラーメン、蒙古タンメン中本が好きで、まあ、激辛入門とかっていう。オーダーもやったことあるんですけど。ラーメンいいなとかって思ったりしてます。
すごいな。中本屋は行ったことありますね。
あれですね、ですか、
北極ラーメンとかあるところっすよね。
そうですね。北極が好きで、自分で北極の、その、ジェネリック北極を作ったりとか。
北極ラーメン好きなんすか？やばいっすね。
北極の2倍とかがちょうどよくて、
え？
食べてるんですけど。
マジですか？大丈夫ですか？
本当に辛い。いや、でもお腹壊しますんで。あの、よくない。
なんかカレー、あ、下北沢でしたっけ？どこだっけ？なんかカレーで、ネハンとか、北とか、うん、そういうレベル付けがされてる。
下北沢の、
うん。
マジックスパイス。
あ、それだ。
行きました。一番辛いの頼みましたよ。
やばいっすね。
あ、なんか全然、お、うまいとかって
思
った
。
五反田も辛いいっぱいあるんで、結構僕は嬉しいんですけど。
え、あるんですか？
いっぱいあります、いっぱいあります。
え、 そうだったんだ。今、安全圏しか行ったことないですね。どこですか、辛いところって。
一番有名な
のチンマヤとかじゃなくて。
チンマヤとかと、チンカシサイとか。
知らない。
あと、ファイアーホール。ファイアーホールは行ったことないですけど、チンカシサイは結構行ってますね。
へぇ、あ、ここ辛いんだ。うわぁ。うわうわ、唐辛子大量に入ってる料理が出てきましたよ。わあ、すげえな
ー。いや、最高。
ちょっと、一回ぐらいはでも今度行ってみようかと今思いました。
そうですね。一緒に行きましょう。
隣で見てるだけでなんかもうヒーヒー言いそう。なるほど。あれ、今何の話から辛いものに行きましたっけ？あ、そうだ、ラーメン屋やりたい。
まあ、それはラーメン屋は一つあって、うんで、あと、ま、なんか、日本語に関連する仕事もしたいって思ってて。
日本語に関連する仕事？はいはい。
はい。なんか、技術書店出たりとか、あとブログ書いたりとか、してる中で、もともとその、ワープロで文字打つのが好きみたいなのがあったんで、はいはいはい、なんかそういう、日本語に関連する仕事、まあ、なんだろう、うん、ライターでもいいし、作家でもいいしっていう感じで、日本語に関連する仕事をしたいなと思ったり。
へえ。技術書を書くとかいうよりは、うん、なんか、小説系とかエッセイ的な感じ
の。そうですね。そっちの方が得意ですね。技術にそんなに興味ないので。
ほうほうほうほう。へえ。なんか、完全に話違うんですけど、父が、
はい、
私の父が、引退したら小説家になるんだみたいなことを言って、ちまちま小説を書いてましたね。
はいはい。
そんな感じでちまちま小説を書いたりされてるんですか今も。
なんか技術書店の成長ジャーニー自体がもう小説だったりして。
あ、確かにそんな感じした。
あとは
クラテンと創作コミュニティやってて、まあ、なので技術書ゴリゴリの技術書を書きたいっていうよりは、エッセイとか小説っぽい方が自分たちは得意みたいなところがありますね、
うん、カロテンさん、カロテンさんも技術者ですか？
ウェブエンジニアでフロントエンドなんですけど、キータでよくバズったりしてますね。
あ、すごい。かなり活発な活動されている方。なるほど。
なので、そういうのもあって、日本語に関連する仕事がしたいなと思いつつ、で、ウェブサービスも作りたいと思ったので、途中まで今、やったりしてますね。
すごい。
うん。
どのくらいで完成しそうな感じなんですか？
いや、全然ですね。なんか、勉強しながらなんか勉強ついてにやってるので、あんまり完成めどは、そんなにわかんないですね。
いや、なんか勉強ついでにやってると、やっぱ時間かかりますよね。
かかりますね。何が正しいんだろうと思いながら。
確かに。
やらなきゃだし。
なんかちょっとモチベーションも下がってるっていうか。
はい、そうですね。動くものを作らないとと思って。
なるほど、なるほど。え、この、あ、違うな。ラーメン屋か。ラーメン屋自体はいつ頃にやりたいとか決まってるんですか？
はい、いつ頃と、なんかエンジニア、やめようってなったら、やればいいかなって感じですね。うん、
なるほど。いいです
か？なんか別に、副業してもいいし、自分で試作品とかあるわけだから、売れるレベルになったら売ったらいいんじゃないと思ったりしますけど
ね。すごい、いろんな道があるな。いいですね。
そうなんですよね。なんか、あんまり職業にこだわりがないって言ったら、まあでもエンジニア面白いからやってる。
うん、
っていう感じなので。
いやでもそれ
は。こだわりがないって変ですね。うん。
まあでもなんか自分自身がそこで、その時に金銭に触れるのって多分なんか変わるから、
うん、
からそこに柔軟に対応できるようにしておくっていうのはいいですよね。
うんうん。
私もそうしておきたいなっていう気持ちですね。なるほど。
うんうん、うん。からあとは、なんか、だから、ラーメン屋やりたいなとか、作家みたいなこともしたいなとか、ウェブサービス作りたいなとか、思いつつ、で、もっと抽象的なところでやりたいなっていうのだと、なんか、なんだ、イベント主催したりとかして、いろいろ思ったのが、こう、なんか、 初めてイベント来ましたとか、
うん、
LT 楽しかったです、やってよかったですみたいなのを聞いてたら、なんだろうな、そういう初めてやったけど、あ、これ楽しいなって思ってもらえる活動をもうちょっと増やしたいなって思ったりしましたね。
おお、きっかけをつ、なんかやりやすいきっかけを
作れるみたいな。あ、そうですね。
へえ。
だから、はい、そういう楽しい部分をこう引き出したりとか、
うん、
いろんな人に人広めるみたいなことをやりたいので、まあそれやるにはその活動、こう活動とか行動をやったことがないと良さを引き出せないなと思ったので、片っ端からいろんな興味のあることがんがんやってるみたいな感じですね。
おー、いいですね。なんか後世のためにやってるのいい、準備しておくのいいですね。道を整えてる感じが。かっこいい。
どうなんですかね。整えてるのかわかんないですけど。まあでもなんか成長ジャーニーと完全エンスアイア脱出マニュアルをセットで買って、
うん、
転職の高速道路みたいなのが、なんかそういう使い方をしてくれる人を見て、そうやって場を整えてあげるのもいいなって思ったりしましたね。
いいですね。自分自身がやってき、自分自身がやりたいことと需要がマッチするっていいですね。
そうですね。なんかやってあげるって言うとまたなんか上からっぽいですけど、自分が欲しかったもの、
うん、
当時欲しかったなって思うものをやっている感じなので、
うん。
うん。まあだから幸いなことにいろんな人が来てくれたりとか、うん、広めてくれたりってしてるので、
おー。
うん、悲しいかなっていう感じですね。
いや、良いですね、良いですね。なんかそういう自分だ、自分が今始めるんだったらや、あったら、自分が今始めるんだとしたら、こういうのあってほしいなっていうのが、あるって、提供されてるのすごいいいですよね。
うん。良くなりましたね。
いやー、完全にいい話でした。なるほど。ひとまず前半はこんな感じですかね。前半というか本編か。
本編かな。まあ、ね、きっかけまとめると、エンジニアになったきっかけは、
はい、
未経験歓迎の甘い言葉に騙されて入ったことと、
はい。
あとは、なんだろう、幼い頃からパソコン触ってて楽しいなって思っていたこととか、絵が影響してたりする。
うんうん
うん。あとは、プライベートな活動を、なんかいろいろやるようになったきっかけは、
うん、
単純に、もともと文を書くのが好きだったとかで、
うん、
あとは、なんだろう、いっぱいいろんなことを、知らないことを知りたいっていう、知識、
うん、
欲求、なんだろう、
うん、
知的欲求みたいなのを満たすために、片っ端から勉強会参加しまくった。結果、
うん、
なんか俺にもできそうみたいな、うん、勝手に自分でハードルを下げてやり出したっていうのがきっかけ、ね、
よい
ですね。
いや、いろんなきっかけを今日聞かせていただいた感じでしたね。
いや、ほんとこんなもんすよ。人が何かをするなんて。
いやー、大事。ちょっとなんか修正、私下手だからつなぎが変だったらすいませんっていうのを先に謝っておきますね、りょうさん。
そうですね。あの、リスナーさんにも言っておくと、電波が悪くてめっちゃ途切れまくったっていうのが、こちら側のトラブルでありました。
失礼しました。
リモート収録の、
うん、
まあ、
そう、ね、デメリット。
面白いところですね。
うん、ですね、ですね。
初めてリモート収録しました。
いやー、でも私も、言うても、ネット環境がいいわけでもないので、ポケット Wi-Fi なんですけど、
の、
3日で10ギガいったら、速度制限がかかるのでいつもポッドキャストこの日にあるからちょっとこの前日とかは動画は見ないでおいてみたいな。
あ、大変
調整してますね。あ、
はい、じゃあ本編は
こんな感じですかね。
しますか。
一応ポッドキャストの宣伝を本編の最後にも入れようと思います。じゃあ読みますね。デプロイ FM を聞いてくださったご意見ご感想はハッシュタグシャープデプロイ FM をつけて、噛みました、シャープデプロイ FM をつけてツイートしてください。毎度ありがたくそのコメントを読ませていただいているので、あの、送っていただけると私のモチベーションの糧になるのでよろしくお願いします。またデプロイ FM のツイッターアカウントもあります。で、収録したいつ配信予定など気が向いたことをツイートしているので、よろしければフォローしてみてください。 あとですね、Patreon のアカウントもあるんです。デプロイ FM として活動する際の軍資金にさせていただければと思っていますので、これも気が向いたらご支援くださると幸いです。そんな感じですかね。
はい。
じゃあ、りょうさん、おまけ会もよろしくお願いします。
お願いします。
聞いてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。
またねー。